皆さんも気づいておられると思いますが、この外がすでに明るいですね。最近日に日に朝が早くなってきておりまして、教会の壁にセットしてある街灯をですね、消す時間が早くなってきています。外にある水銀灯は自動的に光をセンサーが察知して、消えるようになっていますが、壁の教会のそのね、南側に設置されている壁の街灯はですね、手動式になっているんです。ですから夕方から夜にかけて、スイッチを入れてですね、そして、朝が来るとスイッチを切るようにしているんです。ここにスイッチがずっと並んであるところの横にあるんですが、それで私はそのスイッチを入れたりすることもありまして、夜明けの時間時刻がですね、いつもこう気になるんですね。明るいのに街灯つけてますとよくありませんし、暗いのに消してしまうと皆さんが不便をします。新聞配達に来られる方なんかもね、そこの教会の駐車場が明るい方がいいわけですし、参拝される方もですね、階段のところでけつまずいたりしてもいけませんから、まあ、できるだけ明るくして、しかし明るくなっているのについてるとですね、もったいないなということになる、まあ、そういうこともありまして、本当に毎日ですね、この朝が早くなっているのを実感させていただいて、ね、皆さんもそうだと思います。で、今日は特にですね、私はそのスイッチを入れる、スイッチを切る時間をですね、いつもでしたらこのご祈念が終わってから切ってたんですが、ご祈念の前に消させていただいて、もうだいぶ明るくなりました。ついこの間まではご祈念の前に消すとちょっと暗くて、皆さんが足元が見えにくいだろうなという感じがあったんですが、もう今日はですね、消しても大丈夫というふうに変わってきました。で、これは言うまでもないことですがですね、毎日毎日少しずつですね、日の出が早くなっているわけです。で、その毎日毎日の、その違いはそんなにわからないんですが、それがずーっとこう続いて重なっていきますと、はっきりこうやって今障子越しに窓を見ても明るいですから、あれというぐらい明るいですね。1ヶ月前にはこういうことはありえなかった。で、私たちのこの日々の自分自身の歩みをですね、一歩前進する、一日に一歩前進することが100日で100歩前進につながるということですね。教祖様はね、子供の時に小野光右衛門さんというお庄屋さんのところで読み書きを教わってるんですね。わずか2年間ぐらいですけど、しかしその小野光右衛門さんという方がですね、まあ、今で言うたら、そうですね、国立大学の名誉教授ぐらいの方ですね。それぐらいのレベルの方だった。まあ、もうちょっと頑張ったらノーベル賞もんかもわからないというぐらいの人でした。まあ知る人ぞ知る大変有名な庄屋さんだったんですね。で、その庄屋さんはですね、まあ、もともと農家ではあるんですけども、学問というものをしっかりなさってですね、天文学、数学、それから方位法学、まあ、今は物理学と言いますけど、そういうこともされておったとですね。で、まあ、具体的に言いますと、今お互いはテレビ見てますと、今度日食がいつ、何月何日何時何分から日食が始まりますなんてことをね、 教えてくれて、あそうか日食かってみんながあの見に行ったりしますけど、小野光雄さんという人は自分で計算して分かってたんです。皆さんできます？ふとしくんできる？スマホで日食で検索したら何月何日分かるよっていう、それはスマホが教えてくれたんです。小野光雄さんは自分で計算してその天文学というものと数学というものを駆使してですね、何月何日何時何分から日食があると正確に割り出してた人なんです。すごい人でしょ。その人が師匠だったんですね。でその人に読み書きを教えていただいて、まあ、基本的な勉強を教わったんですね。ところがその教祖様が後にですね、そのそれだけの一流の先生の、ね、レベルを超えていくんですね。天地が先生になっちゃう。小野光雄さんという方はその東方学という、まあ、中国から入ってきたその東方学の大家でもあったんですね。今の僧者朝尾藩の藩主召し抱えの法医家だったんですね。ですから朝尾藩が建築をするときは全て小野光雄さんに鑑定をしていただかないと、建築が始められなかったと、まあ、今で言うと一級建築士にあたる仕事をしてた。それだけの大家だ。でその小野光雄さんが教えてくれた通りに家を建ったり結婚したりさまざましたんだけど、するたんびに不幸が起こったんですね。教祖があれっていうね、おかしいな、師匠が教えてくださった通りにしてるの。小野光右衛門さんと志右衛門さんという光右衛門さんの息子さんも法医家だったんですね。両方に教えていただいてるのに子供が相次いで死んだりですね、ろくなことがないんですね。それで教祖様は日頃法学というものは間違いだということを体験されたんですね。それを超えていかれて、誰が先生になったかというと天地が先生だ。先ほど朝の話をしましたが、この時々刻々朝の夜明けが早くなってくると、これ天地の働きでしょ。教祖様はそういうものをつぶさにご覧になって物事を学んでいかれた。天地の道理に合う信心をしなければならないとおっしゃった。人間がこしらえた日頃方角なんてものは当てにならんぞということを教えた。ですからその物事は四季の移り変わりや潮の満ち引きは人間がどうすることもできないというふうにもおっしゃった。これはやっぱり天地の道理から学んでんですね。で私はね、先ほどから申しておりますようにこうして日々少しずつ夜明けが早くなる、ね、その天地の働きというものと私たちの人間の歩みというものも同じように、先日は新しい人という話をいたしましたが、昨日の自分より今日の自分が一歩進んでいくということが大切なことだということを天地から学ばなきゃならないということですね。それが100日経ったら100日の進歩につながる、ね、この三大金剛様の会、日日勝り、一月勝り、一年勝り、つまりこの大勝りという、ね、先代よりも今の代、今の代よりも後の代が繁盛するというのはこの日日勝りから始まっている。その日日勝りをするのは皆さんしかない。誰かしてくれるんじゃないんです。皆さんが昨日より今日の良い信心を進めることによっておかげを要求を受けられるようになるということです。おかげを受けられてないというのは自分の信心が後下がりしということですね。それに尽きるんです。ですからね、いつも私がこうして声を枯らして言うとおりますように、本当に今日の信心を第一歩前進の一日にさせていただくという心がけを持たなきゃいけないということなんです、ね、 天地の道理に学ぶということはそういうことでしょ、ね、今日は日がええから何かしよう、今日は日が悪いからやめとこう、これ人間がこしらえた道理と反する行為の考え方、それをやったために教祖はどえらい不幸な目に遭ってですね、もう痛い目に遭って、分かった、一度分かったことは二度と繰り返さないという教祖、そういう意味では非常に聡明な方であったと思うんですね。天地の道理に合う生き方に切り替えていかれた。皆さんいかがでしょうか。私は365日変わりはしません、これは天地の道理に反する自分だということですね。昨日よりは今日、今日よりは明日、自分自身がやはり新しい自分になっていくということが天地の働きから願われておることだということですね。はい、そこを一層心得て皆さんもおかげを込めてください。